川辺川のダム建設阻止の最後の砦となっている漁業権をめぐって激しい多数派工作が行われています。
国と漁業権をめぐって保障交渉を行ってきた熊本県球磨川漁協が総大会を開きました。会議では多数の組合員が新たに加入していることについて議論が集中しました。今日の総大会には地区の代表を務める総代96人が参加しました。組合の執行部は来年度におよそ450人が組合への新たな加入を申し込んでいることを報告して承認を求めました。しかし新規加入者の8割以上にあたる388人が八代地区なのはおかしいとダム建設反対派が異議を唱えました。
八代の加入者については再審査を請求するという手続きをここでいただきたいと思います。
もうすでにですね、理事会では組合員としてですね、もう決定をして、その皆さん方には組合員としての通知出したわけだ。あるわけなんですよ。
国土交通省は川辺川ダムの本体工事の着工に必要な漁業権を手に入れるために、球磨川漁協と補償交渉を行っています。しかし、補償案の締結に必要な組合員3分の2以上の賛成を得ることが、これまでに2回できませんでした。
漁業守ってないんですよ。
コンクリートの山、コンクリートの川、コンクリートの海でね、何が蘇生できますか。ね。最終的にはそれはね、我々に付け替えてくるんですよ。
結局、今日の総大会では、新たに組合員として申し込んでいる人の資格が十分であるかどうか、改めて審査することになりました。
ダムは一体誰のために作られるんでしょうか。川辺川はこちら、九州熊本県の南部を流れる球磨川の支流です。ダム建設の計画が発表されてから間もなく40年です。流域に住む22万人の人たちの選択肢は徐々に狭められてきました。で、今回はあえて建設推進派の主張を聞いてみましょう。
2月中旬、川辺川の流域に雪が降りました。道なき道のさらに奥にあるこの地は、戦いに敗れた平家一門が身を隠すのに最適でした。800数十年が経った今、歴史上初めて表舞台に立たされました。それは町それ自体が消される運命を共にしていたのです。
ご覧いただきますように、この人吉盆地と今人吉になりますが、地形的にですね、山地でずっと周りを囲まれてるんですね。で、この流域に降った雨が全部この盆地に向かって流れ込んでくるということで、洪水上は非常に危険な地域にあるということをまずご理解いただきたいと思います。この図はですね、地域別の台風の接近上陸回数。
国土交通省は、九州が関東、東海、近畿と比べて台風が多いことなどから、降水量が全国平均の 1.6 倍に達し、その結果、川辺川や球磨川流域では頻繁に水害が起きると強調します。国はこの大水害の翌年に、治水を目的とした川辺川ダムの計画を発表します。40年近くが経って工事は進み、水没地域の移転が 92%、 付け替え国道が 85%、 仮排水路は完成といった状況です。しかしダム本体の工事はまだ 1% さえも進んでいないのです。理由は国が漁業権を手に入れていないからです。
そこの用地をもらって、そこの用地のものを作るわけですね。で、そういう場合にはそこにある権利を全部保証して移転消滅させていかなきゃならないということで、漁業権もそこに川辺川ダムにございますので、どうしてもそれはどけなければならないということだと思います。
漁業権とは一定の漁業を独占的に営むことができる権利のことです。しかし2000年12月、国は土地収用法に基づき漁業権の強制収用も辞さないと明言します。この直前の10月、組合長に就任したのは、地元農家出身の木下東也氏でした。木下氏ら、球磨川漁協の執行部は方針を一転、国との補償案締結に向けて突き進みます。理由は、国のやることに反対しきれないからでした。
止められるもんだ、止めますよ。止められんから、漁協としては。やはり利害関係に絡むわけですね。これは
となると私執行部は、やはり私は今現在組合長であるし、やっぱり組合長として、やはり二十名の組合を守るのが私に与えた使命というふうに私は考えております。よってその、もう条件闘争以外にはないと。
我々は命かかっとったぞ、この問題は。簡単に引っ込めて引っ込められるか。
今の我々が見たらね、漁業守ってないんですよ。
反対派の抗議を受ける一方で、木下氏は国との保障交渉を重ねていきます。条件闘争、言い換えればいかに多くの保証金を引き出すかでした。まとめた保証案、それは金額にして16億5000万円、そして35項目の水産振興策でした。木下氏は保証案を組合員に提示しました。しかし国と締結するのに必要な組合員3分の2以上の同意を得られませんでした。しかも2度にわたって。言葉とは裏腹に木下氏は危機感を募らせていました。国が強制収容に踏み切ると均等に分けたとして一人当たり80万円余りとなる保証額が大幅に減ることが確実だからです。木下氏の危惧の通り、この直後国は強制収容の手続きを開始しました。収容の対象になったのはダムの上流14キロメートルの地点から下流100メートルまでです。保証額はこの地域のおよそ5億5000万円分しか出ません。それより下流の漁業権は収容の対象外です。その地域の保証額11億円のうちどこまで支払うかは工事の影響を調べてから考えるというのが国の立場です。木下氏は改めて国から流域全体の保証案を取り付けた上で、今度こそ組合員3分の2以上の同意を得たいと考えています。
誠意を持ってですね、今度は先も言いましたように逆の立場になったわけですね。今度はこちらからお願いに行くと。で、私は組合の組合、またその2000名の組合のためにも私は土下座をしているもですね、頭を下げることにはやぶさかではないと。
組合員への加入を申請した450人余りの中には、容認派の家族や親族のほかにも建設会社に勤める人や農業などおよそ漁業には縁遠い人も含まれていました。組合員になる条件は球磨川流域に住み年間30日間漁に出たことを自己申告することです。釣りの愛好家でも入会が可能です。
昔からやっぱり自分も球磨川そばだっけ、子供の頃からやっぱり魚取りも行きよったし、あいの時期にはやっぱ取り行くならばやっぱ熊川漁協の人がやっぱ監視回ってきて、いろいろあよったけんな、取った方がよかったけんな、ね。
おもちいた釣りおったった。
ああ。
そばでなんか、次あんた語ることあんだ人だったら、しゃあいまた語ってくれて言う来たもんだよ。
で、またわしはしょてか釣りおったん、魚は。また組合に語っとらんだったった。またわしはカニのあの与党で行くもん。それ一回怒られたもん。
取材した限りでは、前の年度に漁業をした証である遊漁料を自ら支払った人はいませんでした。
うちは逆にですね、組合員を募集しないかんとですよ、財源確保のために。私ならば、本来ならば組合事務所にですね、組合員募集しますと、今海外の方で募集していいわけですよ、組合の財源確保のために。
ダムは誰のために作られるのか。かつては木下組合長自身もダム建設反対派でした。最後の選択は漁業権を持つ球磨川漁協に竿さばき一つにかかっています。
本では反対です。今では今でも反対と。
ダムに対して
ダムに対して今でも現在も反対と。けどここにこの地に及んではもう手の打ちはないんですよ。しくしくと進んでいくわけですね、あのダムの強制収容に向かって。
もう組合長も本音ではダム反対ですと何回も繰り返しておっしゃってるんですね。本当は反対なんです、組合長。
本当に手の内はないんですかね。
だから その組合長の心をね、そして漁民の心根を汲んで、大木大臣はですね、ぜひ現地を視察して、
ここで一つ。
大木さんと小泉さんが辞めたっていうか、これもう完全に辞められるんですから。
辞められるんですからね。
もう辞めたって二人がおっしゃれば、それで OK です。